本日のクラブ協議会を進めさせてもらいたいと思います。今日は浅井川奈、それから小田井川奈とご苦労様でした。ありがとうございます。よろしくお願いします。今回、クラブ防止委員長ということで、全体的な総括もあるということで、久保田会長から私の司会をということをさ
せていただきます。
それでは、座ってやらせてもらいます。はい、うちの方はですね、活動計画書にある通り、12ページの、組織図のもとに、やっているわけであります。これは、クラブリーダーシップの、最初に基づいて、数年前からこういうふうな形になっております。で、早速大きくクラブ管理運営委員会、奉仕プロジェクト委員会、ロータリー財団委員会、青少年委員会、そして、ローターアウト設立準備委員会とかあるんですけれども、まずはクラブ管理運営委員会の方から、説明してもらいます。で、私が、まずその中の特にクラブ奉仕委員会ということで、今回、させてもらいました。会員同士の親睦を深める環境をとってですね、例会を楽しくしようということで、今年度企画しております。特にですね、例会を楽しくするためには毎月ですね、月の初めに理事会を開いているわけでありますけれども、理事会ではその次の月に何をするかということの計画を立てるんですけれども、どうしても今まではただそれだけ、ただ次の月何やればいいんだ、何やればいいんだという形のが理事会という名のもとに行われていたので、もう少し理事会というものに重きを置く必要があるんじゃないかということを提案させてもらってですね、で、理事会の決定事項をきちんと、広報するということをさせていただいています。そして、理事会もですね、きちんと今まで会長中心にやったのを私の方から司会としてですね、やっているということで、そういう形で、クラブの親睦を楽しくしていくためにはどうしたらいいかということをですね、今年度行っています。大きく変わったのはその分でありますけれども、会員増強委員会として、山本委員長の方から何かあればお願いしたいと思います。山本委員長、今日来る予定となっておりますけれども、私事務局まで来てるってことになりますけどということで、来ないということで代わりに話させてもらいますけれども、特に会員の方から提案があったのはですね、もちろん会員増強はもちろんなんですけれども、退会する人も出ていくというのが今各クラブでも問題になって、まだ退会阻止というのもおかしいんですけれども、そこも必要じゃないかということで、山本会長の方で、言葉は悪いですけど幽霊会議といいますか黙っていればやめてしまう可能性があるということ等があるので、そこはやっぱりどうにかしなきゃいけないんじゃないかということが懸案事項となっております。もちろんその他に、会員増強を、いれば総ざらいじゃないですけど、どこかから探していきたいなということが、山本会長の指名としてですね、今全員で探そうということでなっております。ただなかなか見つからないということで、思っています。で、うちの会は、女性会は一人もいない会で、菅原さんもそのことをということがあります。ただその議論も先日ありまして、まずはいい悪いかじゃなく、該当者見つかってから考えようじゃないかということになっておりますので、今現在会員増強はそういう状態になっております。続きまして、広報委員会として小田原会員お願いします。
今年度広報委員会活動計画ということで、ホームページ作りまして、会員の皆様として、今はもうスマートフォンになりまして、携帯は見つかってないんですけども、携帯も見えるように作っておりますので、手元の端末から見れますので、ご希望の方はどうぞ参加してください。報道機関、さまざまな注目を集めるような活動をお知らせして、報道機関に取り上げていただくように努めていきたいと思います。
続きまして、奉仕プロジェクト委員会としてですね、職 講師委員会、社会国際講師委員会ということがあります。で、まあ、5大、もともと5大講師がある中においてですね、職業社会国際という部分があるわけでありますけれども、まあ、その中に今日その職業講師委員会の委員長がちょっと欠席のため私の方から、に話させてもらいますと、ちょっと職業講師に関しては例年通り、職業に従事した人を職業月間の時に、呼んで表彰ということの着話をお願いするということをしておるのが毎年例年のことということで、あと職業を 待機であって職場訪問するというのが、まあ、職業方針会とすれば毎年教授とすれば恒例なことであります。で、今年度は新しくなるということはですね、今現在これはインタラクトの部分にも入ってくるんですけれども、国際方針の中で今2つ考えがあるのが、田中高校のインタラクトクラブが現在計画しているのが11月にか12月にあるという今計画しているのが一つ、それは下北にいる海外の外人という言葉は差別だろうか、今あまり言っちゃいけないけど、海外から来ている方々をですね集めて、そして、緊急時でどういう対応をしたらいいかということをですね、講習を行いたいというのがインタラクトの方で計画がされているので、それを我々の方で援助したいなということを国際、方針として考えたいということが一つと、もう一つは海外協力隊の事務局をされて局長をされている、それ下北が喧嘩ちょっと定かでないんですけども、それが今現在インタラクトクラブの顧問をしている南澤先生がその担当ということがあってですね、その顧問の先生自体は学生の時にロータクトの経験だということがあって、ロータリーに深い見識があるので話した中において、海外協力隊についてロータリーでは何かしら協力することがあるんじゃないかと提案がありました。それをですね、今働きかけというか、こうお互いに話してできることがあればということで話しているのが今現状で、まだ今年度は2つは行っていますけど、2つ計画ということになっております。で、その他工藤委員長から、ありましたらお願いしたいと思います。
はい、社会国際方針委員会の方では、まあ、環境を保全として、まあ、山目って書いてみますけど、今年度は鮭の稚魚の放流を、まあ、地区補助金を利用して実施したいと。また新規事業として幼児児童を対象としたフットサル大会を青少年委員会と共同でやりたいと思っております。また最後に6つロータリークラブと奉仕活動である清掃と登山ですね、これをもう毎年計画してやっていきたいなと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。奉仕プロジェクト委員会としてはですね、今現在委員長からのという方向性というか今年度の話させてもらいました。その中の、会員として、委員としてですね、川口さんからですね、今年度が前回津波注意の看板換気のことが、提案されたわけなんですけれども、提案が実施されて今回は短縮になるということで、川口会員からお願いしたいと思います。はい、
私は川口と申しますけれども、それぞれ委員長委員には私はそういうポストにはついていないんですけれども、継続事業としてですね、24年からこの津波注意看板
につい
てですね、会長から我がクラブの特徴としては人道的な立場からこういう継続をどうしているんだということを強調してほしいという希望があります。私が、お話しすることになります。まあ、社会保障でも、まあ、世界社会保障地域の社会保障 あると思いますけど、特に、まあ、会、 あの会長が強調するのは、その我々クラブは地元じゃないかと、世界社会保障も分かりますけれども、地域にもっと還元してもいいんだよということからですね、こういったその、継続事業、人道的な活動としては、まあ、もう20年前からやっているあの子どもいじめ の、 あの、問題について取り組んでおりますし、今回は津波注意看板のこの設置につきましてですね、外国人でも分かるように、そして、子どもでもその看板が分かるようにということでですね、そういう文章を若干ですね、変えまして、どなたが港を訪れて分かるようにということで、その表示していきます。で、2番目としては、その看板24年から、まあ、ずっと経ってですけども、だいぶその、基礎が傷んでですね、危ないところもありますので、もうそういう補強をですね、ずっと言ってくれて、じゃあ、継続事業でもう看板それだけ立って、じゃあ終わりなのかということでは決してございません。次の継続事業としてまあ考えておりますのは、学校生あの もっとあの注意で喚起するためにですね、あのいろんな角度からこの、まあ、もう時間が経っても忘れないように、そして東日本大震災の教訓を生かしてですね、常にこういう地震とあのどこでも、昨日の、新聞、それとあの、佐賀官房長官の発言にあります、地震予知ではそれだけ難しいということの、あの、報道がなされておりましたけれども、やっぱりあの、同じだと思います。それでなぜその、津波注意かあの、にこだわるのかという看板にこだわるのかということでですね、実は地震予知で協議会ではですね、30年以内に 0.99% の確率で大地震が来るだろうという、それは去年ですね、まあ、つまり 1% にも満たないものは、もう去年、震度6のですね、地震がもう発生してきちゃったと。たまたまあの噴火はもうすぐもう陸側だったから津波があって、もうそれもし来たら、この辺はもうどえらいことになった。そういうまあ予知が難しいということもあって、常にですね、もうこういう、地震 の、 あの予兆ということについては、私たちはやっぱりまだまだ分からない部分がたくさんありますし、もうとにかく地震が起きて津波を予想したら 高いところがないというようなことをですね、ずっと継続事業としてはクラブとしてやっていく、まあ、こういうことであります。もうあの、会長からの立っての児童クラブの特徴として継続していくんだということですね。あの、まあ、現在はまあ8箇所にあのそういうあの、看板を設置しておりまして、まあ、手元の資料、あの資料にですね、いろいろ、まあ、あのありますけれども、ご覧いただきたい。以上です。
はい、ありがとうございます。最大に行く前に山本委員長の方があの会議東京としていらっしゃる、先ほど山本委員長の代わりにですね、話をさせてもらったのはですね、新しい会員を含むあの探すということと、そして、今いる会員で辞めさせないようにするということ、それから女性会員は、まあ、今後の課題であると3つ話させてもらいましたけど、代わりに私が話させてもらいましたけど、山本委員長の方から何か一言あれば。よろしいですか。
ないです、はい、ありがとうございます。遅くなって申し訳ないです。はい、
続きまして、ロータリー財団委員会から、お聞きたいと思います。ロータリー財団委員会の委員長の一つ会場お願いします。
はい、ロータリー財団委員会の正直です。まあ、あのロータリー財団は非常にあのロータリーにとってはまず特徴的なものでございまして、まあ知っている内容を理解している会員はどれほどいるのか、まあ、それについてもまた、繰り返しになりますけども、例会において、ロータリーの財団の成り立ちからですね、どんな活動をしているか、それからいろんな財団の流れをですね、またあの説明していきたいと思います。それで、ロータリアンとして非常に大切である寄付についての説明をいたします。で、まあ、あのいろんなあの公式行事なんかでも言われますけども、寄付の総額ですね、 一応年次寄付120ドル以上、各会員120ドル以上を目指します。またポリオプラスに30ドル以上で、トータルで150ドル以上を目指していきたいと思っております。またその寄付の何故に寄付するかというのですね、寄付がどのようにして使われるか、例えばシェアシステムで、地区財団活動資金で、また使えるわけでございますけれども、最近の会議によりますと年次寄付が減ってますので、1918年19年度の使える額が5万6627ドルと一番まで一番少なくなってきている、そういうふうな危機感をですね、皆様に説明してですね、寄付の大切さを説明していきたいと思います。また地域補助金とかグローバル補助金についてのいろんな事業の要請とかですね、内容も説明していきたいと思います。ポリオについてはですね、現状の説明を会員に皆様にお知らせするとともに、寄付をしてポリオの大切さを共有していきたいと思っております。大体そのようなところでございます。はい、
はい、ありがとうございました。続きまして、緑山記念小学委員会として、話し会をお願いしたいんですが、本日はですね、本来海上監督で、杉山会員が海上監督なんですけど、急遽、話し会にお願いしたいということで、ご苦労様でしたということで、緑山の方でお伺いしましたらお願いしたいと思います。
はい、緑山記念小学委員会の肌っていいます。手元に資料にあります米山海市の功績を会員に理解していただくと、これは何年もおそらく皆さんに理解してもらいながら進めてきていることなんですけど、非常に浸透はしていると思うんですけど、浸透していないと思うんですよ。だからこの日をもう一度会長もしくは在来委員長のこともまた詰めながらいろいろ活動して、で皆さんに功績をもう一度分かってもらう、これも一つの足がかりとしてこういうふうにしてロテができたということもまたお互いに勉強しながらことを進めていきたいなと。また、寄付金増額にまた今まで以上に努力していくということです。以上です。
はい、ありがとうございました。当クラブではですね、この寄付金に関しては非対称で決めたものをですね、事務局でお願いして聞かれているですけれども、皆さんの方でその内容が、年金みたいなもんで何もかも一人一人納めてるんだっていうのは、今おっしゃった会員がおっしゃった通り、分かっていないのが現状です。それをですね、今足立会員がおっしゃった通り、当クラブではどういうふうに、特に米山は弱いとか何々が強い多いとか、そういうのは他のクラブとはあるわけなんですけど、そういうのをですねお知らせを願うということでお願いすることになろうかと思います。山崎会長で何かありましたら、どうにゃん、はい、ありがとうございました。はい、それでは青少年委員会から、本日ですね、中村委員長が、欠席のため、私の方からですね、巻き会があのがいるんですけれども、実は私の方がインターットクラブに次の年度、今年度先かばすときは田中津博さんが委員長となっているんですけれども、地区委員の方で私の方からという声がかかっているので、それもありまして私の方から話させてもらいますけど、当クラブでは私がもし、選ばれるというか選出された場合は、やはり前回のガバナー補佐もそうなんですけれども、皆さんの方の協力を得て皆さんの代表が出るということで、皆さんから、お願いしたいなと思っております。で、今年度の青少年委員会としましては、インターナットクラブという田辺高校の、生徒を補佐して、行うということで、先ほどお話しさせてもらった通り、インターナットの活動が今現在2つ計画され、1つ計画されているということで、その補佐と、そして、 毎年行われている選手団の乗り自体がした、年次大会もご参加ということ。ただあとですね、うちの方とクラブとしてはちょっとついつい忘れてしまいがちなのは、クリスマス会とか、まあ、この今後そば会もあろうかと思いますが、そういう会にですね、ついて呼ぶの忘れてたとか、あっって当然気がついているので、そのあたり私も会長も幹事も合わせて、あのそういうことを呼んで、いたと政党をですね、あの理解してもらいたいなというふうに考えております。そして最後にですね、翼として台湾の行われるのが1月3日から、計画しておりまして、毎年田中会あの地区会委員長からですね、今年はあるかもしれない、今年はあるかもしれないで、いよいよ佐々木年度で終わるという話が来てまして、ぜひですね、それはガバナーにはですね、ここに行って素晴らしくて続けてもらいたいということを理解してもらいたいと、私自身も行く予定ですので、それをですね、また帰ってきたら皆さんに報告したいなと思っております。八戸委員会が今
今、佐々木さんからお話があった通りですね、今年もやはりインタラクトの翼等にですね、まあ、少しも多く参加するように努めていかなきゃいけないし、また、インタラクトクラブであります、あの田中高校の、生徒たちに、我々のクラブに来ていただいてですね、このたびに活動していただきたいなというふうに、考えています。以上です。はい、
ロータウト設立、ありがとうございました。続きまして、ロータウト設立準備委員会ということで、契約となっておりました、前回、長峰ガバナーからロータウトをぜひ下北作ってほしいということで、現在活動しておりまして、6月には、と思って今、6月まで目指して、ちょっと先延ばし、で、直近でありますと、来週10月3日の日に、下北である3クラブ合同例会を開きまして、それはロータリー党の委員長付き、八戸ロータリークラブの付き立て委員長をお呼びしてですね、タクワを聞いて、ロータリーとはどういうものかということで、下北の3クラブ、ムツクラブ、ムツ中央ロータリークラブ、大畑クラブをの人たちに理解してもらって、着々と進めていきたいと思っております。大変失礼で、後先になって会長の会長の方会長の署名は、実はあの前回にも話させてもらいましたけれども、9ページにある会長署、承認挨拶ということで、全面的に行っていくと思います。はい、で、会長から全然話されているのは、あの楽しくやろう、楽しくやる会議しようというのが当年度の一番の方針ということでありました。今日3回の会の中で、会長と坂部君からなんか今年度今年度次年度何かありましたか。
今
年度とりあえずですか。
はい、
あ、まだ、
いや、まだ勉強
がすいません。会見で坂部さんから今年度なんか会見を伺いましたら、
私の方から今あの言おうかなと思ったんですけども、はい、結構あの寄付の話が出てきたんですけども、はい、今この財源なんで少しでも寄付を少なくしてもらいたいなっていうのが先に言われちゃったんで、あの言うこともできないんですけども、あと中身の方でいろいろ買いたいなという気持ちはあるんですけども、北に帰るとなんか良かったら批判というような感じがあるあの北にちょっと買いなきゃ少しずつあの様子を見ながら買いに行こうかなと。
はい、ありがとうございました。その他皆さんの方から何か前から感じ、なんか
いや何も言うことござい
ません。よろしいでしょうか。
はい、
ちょっと私の方でパート進めさせてもらいましたけど、会長の方でよろしければ、まあ、カバンとから話すことで、カバンの方から
お伝えします。はい、ありがとうございます。皆さんお疲れ様でございます。よろしくお願いいたします。ですね、活動先ほど会長幹事面談をさせていただいて、あのまず、会長の事 今年の方針というか思いを聞かせていただきました。とにかく楽しくやろうというのがもう基本だということをやっぱりおっしゃってました。まずそれがまずロータリークラブの一番の基本、親睦というかそういうところが一番 の、 要となっているのは当然のことでございますので、ぜひその方針に沿って進んでいただければと思います。まあ、うちのクラブ仲がいいからっておっしゃってました。もうそうだと思いますそれが一番ですので、皆さん協力してやっていただけるためにはやっぱり仲が良くなければっていうところがありますので、ぜひ現状を維持していただきたいと思います。それでですね、先ほど申しましたんですが、現状33名から31名のところがずっと続いてるっていう、もう設立当初からだいたい同じ人数で減ることもなければ増えることもないというようなと話を聞きました。で、今31名、去年と今年31名でその前が33名だったんですね。で、それなのから考えると、まあ、会員増強の委員長さんは2名の増ということを目標に今年度されています。ぜひこれはですね、元に戻す形でもあるんで、33名は確実にできれば1月の1日の段階で33名になっていれば嬉しいかなと思います。今、やっと1200名を超えました。ずっと長年ミラクル1200ということで長年頑張って会員増強を頑張っていただいてたんですが、今年度7月以降ですね、7月8月でもう1200、今現在1209名になってました。で、おかげさまでそのミラクル1200がなんとか今年度達成、現状維持で終われるようにしたいと思いますので、ぜひ協力をお願いいたしたいと思います。それで一番のまず皆さんの活動の中でですね、私前からお願いしてたのはクラブ戦略計画委員会を各クラブで作りましょうよって作っていただきたいということをお願いしてたんですが、現状ないということで、クラブ管理運営委員会がと、それから理事会っていう役員の方たちがそれをの役をなすものだと思っておりますので、そこの部分でですね、クラブ管理運営委員会の委員長さん方、これから先3年後の5年後のことも考えながらの活動計画を練っていただきたいと思います。この陸奥中央クラブはですね、31名のうち60以上が20名なんですね。で、現状平均年齢でいくともう本当に60超えてる、2830地区でちょっと60超えてる、平均年齢が60超えてるクラブはだんだん少なくなってまして、今60超えてるのは多分2クラブだけだと思います。平均がだいたい57歳ですね、平均年齢でクラブの平均がたった2歳か3歳なんですけど、でもやっぱりちょっとウエイトが60歳以上の方のウエイトがちょっとこのクラブは多いかなと感じております。それに関しましては、じゃあ会員増強をのところでご自分よりも勧誘を増やすときには、ご自分よりも2歳でも1歳でも2歳でも下の人を勧誘していただいて、それが常に行っていけば少しずつ若返っていくのとは思いますので、ぜひお願いしたいと思います。で、30代が1人、まあ、次の会長エレクトだと思うんですが、ということはやっぱりご自分の仲間を取り入れないとならないということになりますので、会長年度にはぜひ若い方が増えてることを期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。で、先ほど申しましたとおり、もう先に言われたんで、もうこれ以上言わないかなと思ってるところもあったんですが、やっぱり RI 会長の方針として言われてることがありますので、あえてこの場で言わせていただきますと、女性会員を入れてくださいよということですね。 ある会長は2030年にまでに女性会員を世界レベルで 50% に持っていくという方向でいます。で今年度をですね 20% にしたい。前にあの先月あ 今月先月 あのガバナ月審をご覧になった方は分かると思うんですが、あのその中に数字もきちんと入れておりました。で 20% 女性関与 20% にっていう目標がありました。でワールドワイドではあのもう 20% スタートした時点で達成してるんですが、2830地区は、8% という状況です。100万円にも満たしてないという状況でした。それでですね、今9月末のデータをあの来月の月審のために8月末のデータを集めてまして、その時点で今ちょうど女性会員が100名になりました。増えてます。あの公式訪問で女性会員を増やしてくださいよってこういうことを、まあ、話しながら回ってたんですが、そうしたら8月末でちょうど100名に女性会員がなりました。でこれがまあ少しずつ増えていくことだと思います。で現状で2830地区女性会員は入れないと明言しているクラブが、まあ、中央さんもそうでしたけども、もう一クラブだけになりました。今まで入れない方向ですって言ってるとこでさえもやっぱり女性会員が入ってきております。そうでなければやっぱり会員増強が見込めないっていうのもあるし、また今の時代やっぱり女性会員の活躍っていうのが結構目立ってきてるので、やっぱり入れざるを得ないっていう状況になってるのも確かだと思います。そういうところはまあそのクラブの方向性っていうのがありますので、あえてあの必ずとは申しませんが、まあだんだんにそういう時も来るのではないかなという認識で、あの会員増強もし入りたいっていう人がいたらこだわらないで、性別こだわらないで入れていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。それで会員増強に関してですが、あのどういう方法を取ってます、ここにアポイントを取ってアタックしてるっていうのですか、会員増強委員長様。会員増強
委員長様ふさわしい方とかそういう情報があれば、まあ、直接言ってお話をして入ってもらうように。
でその会って話しする時に何かツールっていうのはも何かそのこういうロータリーってこういうもんだよっていうのを持ってってお話しされます。
まあその人に合わせて、まあなかなかあの一般の方にロータリーをね一言であの理解させるということは難しいですよね。じゃあロータリーって何と、まあ簡単に言えば奉仕団体ですよということなんだけども、いや私はそんな奉仕団体好きでないですよというと、そこで話は飛び出るわけです。ただまああの昔からロータリーは寄付団体ではありませんよと、要するに職業奉仕の、理念を持って活動しているクラブと。じゃあ職業奉仕とは何かということになるわけですよ。あまり難しい話をすると相手はまだ引くわけです
よ、ね、そうですね、はい、
だからまあさりげなく、はい、私が いますので入りなさい、
はい反強制的な感じでお誘いがあるわけです、
まあ、今まで入った方は、まあ、反強制です。
はい、はい、分かりました。
入っていただきましたけども、はいはい、まあ、その他もこれからいろいろ声かけて、はい、優しく入れたいと思います、
はいはい、地区協議会の時に会長幹事講演で聞かれたと思うんですが、先月 あのロータリーの友にもなってました高崎のロータリークラブの会長の話、1年間で51名の会員を増やしたっていう、そこのクラブ の, あの やり方がですね、3点セットっていうのを必ず全員が持って歩いてますということでした。その3点セットによって、これはまあ誰にも教えてないんですけどって言ってたんですが、あの土器のガバナで仲いいもんですから、あのちょっと教えてよっていう話でもらいました。そうしましたらですね、3点セットの1点目がこのちょうどこれなんですよ。このロータリーの友っていうここの部分、これをプリントしたのが1点目。それから2点目が自分のクラブのここの、まあ、自分のクラブの紹介、それからこういう活動をしてる奉仕、こういう奉仕をやってる、そういうふうなのを載せるので2点目、自分のクラブのいいところの紹介ですね。それと3点目があのこれが一番大事ですって言ってたのが、あのいきなり入会申込書っていうのは絶対出さないこと。でその3点目に入れるのがその非推薦者経歴書っていうのを必ず入れてください。非推薦者経歴書っていう、でそこにもうその相手の方の名前、住所、職業、会社の内容、そういうのを、まあ、自分の知りたいことを書いてもらって、でそれをあのこれに書いてもらえば、まずロータリーにうちの会員たちに入ってもいいのかどうか審査があると、理事会を通さなきゃならないと、そういうふうなことを必ず伝えて、それを書いてもらって、でそれを持ち帰るということですね。その場で入会申込書は出さないと。である程度時間経って、まあ、理事会でそれを見て、あの選考委員会なりそんなのでやりますよね。でそうして時間を置いて、日にちを置いて、その相手の方に、いやあのこの間の書類持ってったらみんなで大賛成で認めてもらったから、もう、ね、あの今度はこれに名前きちんとして入会申込書書いてよっていうふうに段階をすると、相手の方はロータリーって誰でも入れるものじゃないっていう意識がある、植え込むことができるっていうのと、まず自分がそれに認められたっていう、会員たちに認められたっていうので、自分のステータスがちょっと上がったような気になるっていう、そういうところでプラスになるんですって。そうすると誰でも入れるクラブじゃないところに入ったっていうと、大会も今度しなくなるんですよっていうことを話してました。でぜひあのその3点セットを用意して、各会が同じものを持っていると、そのロータリーに対して違う意見っていうか、自分の主観が入らないっていうんですか、でこれがこのロータリーのとはっていうことになると、この目的のところが本当にすごく職業のこととか、そういうのは全部入ってますんで、これが大事ですっていうことを言ってました。そういう方法で全員が同じものを持って話を進めたら、知らないうちに51人増えてたっていう。最初30人そこそこの会クラブでしたよ。それが一気に50人増えて80何人になり、今現在も130人になってましたよね。でそういうことを話してましたので、もしあの活用できればそういうふうな方法もあるということを会員増強に参考にしてもらえればと思います。そしてこの会には幽霊会員ってさっき出ましたけど、いらっしゃるんですか。霊界に出てこない、
まあ、出席しない方、
はい、
まあ、1年に何遍かとか、
あ、それでも出てくるんですよね。
あ、そうです、
うん、
全く出てこないという方はいない、ね、
長期欠席はいるけども、
あの教育とかそういう時は
出てくると、え、はい、そうすればそれは幽霊会員にはならないかなですね。はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。それから広報のホームページ、素晴らしい、あの広報も素晴らしいものができておりました。で、あのですね、活動したらですね、まあ幹事さんになるのか広報さんになるのかあれなんですが、奉仕活動しますよね。そしたらですね、それ写真と記事をコメントをつけてですね、ガバナー事務所の方に随時送っていただけませんか。それがあの今 ホームページの方に出ない、あの下紙の方に極力載せる予定でいますので、それで地区補助金を使った活用に行動にしましては、もう 100% あの報告をいただきたいと思います。それはあの今まで財団の方であの DDF 活用したクラブの活動に関してもあまり地区の人に候補されていなかったっていうので、みんなでどこのクラブで どういう仕事、ね、活動しているのかが見えてなかったということで、今年はあの月誌に必ず載せますので、あの授業が終了次第、終わり次第、あの記事として送っていただきたいと思います。それはよろしくお願いします。それで携帯でも見れるようにって Facebook っていうことですか？
あの普通に携帯からつながって見えます。
あ、
音声と言いますか、この回話してるのも聞けますので。
あ、そうですか。
会話の代わりに
動画で、
はい、動画、それからあの音声、
はい、
両方ですので、ね、
はい、
こちらでも聞けます。
はい、
ラジオと同じ。
あ、はい、すごい進んでますよ。なかなか動画でっていうのはないですね、クラブで。で、あのですね、あのスマートフォンっていうかあれでやってる方は分かると思うんですが、Facebook でですね、あのロータリー FB ロータリアン交流会っていうサイトっていうかあれがあるんですよ。ぜひそれにあのアクセスしてみてください。 FB はローマ字の FB ですね。あとロータリアン交流会、それは全国のロータリーの人たち の投稿があります。随時あってあります。でたまにはあの私も投稿したりもしてるんですけど、もう自分で今やってること、今何やってますよとかっていうのはすぐ同時に流せますので、投稿できますので、ぜひそういうのも活用してみてください。それからですね、職業奉仕委員会と、もう文書そろそろ出てまいります。今ガバナー事務所から文書を出す予定になってましたんですが、あのジョッパリ経済学の講師のお願いということで、多分来週までには文書が届くかと思います。あのまた、ね、あの4月から青森大学であのジョッパリ経済学の講師授業をですね受け持つことになってましたので、講師の依頼の文書が入ります。その時にはですね、推薦して、自分のクラブからどなたか推薦していただきたいと思います。今までやった方いました？あ、柴田さんやってたんですね。もうあの各クラブからですね、別に前やったからいいやじゃなくて、どなたか八戸さんあたりいいんじゃないですか。あのせんべいのあれでそれなのもぜひ90分の授業、ちょっと大変だけどね。でもやっぱり大学生と交流できてか話楽しいものですので、ぜひお願いしたいと思います。でロータリー財団のもう委員長さん、本当にありがとうございます。先ほどやっぱりロータリー財団についてやっぱり会員の皆さんに説明をしたいとかっていうお話をされてましたので、それはですね本当にあの本当は地区でやらなきゃならないことなんでしょうけど、ただ地区でやる分よりもまずクラブで理解していただかなければっていうことで、よろしくお願いしたいと思います。120ドルプラス30ドル目標ですね、よろしくお願いします。で先ほど地区補助金のことについてお話ししたんですが、あの、ですね、今まであの地区補助金のですね配分に関して基準がなかったんです。申請があって、でそれをただ単純に配分してたっていう感じがしてたんですが、一応ですねあの、まあ、あの財団の方から来る金額も減額になるのは、来年度も減額になるのは分かってるんですが、再来年はちょっと増えて、再来年から増える傾向にあります。で今申請した、去年は23クラブが申請してあの全部配分したの、今年度はですね増えて26クラブから申請があって、全部にあの配分がしております。で基準をですね決めなければ、 やっぱりゼロクラブでも申請してきて、それにも地区補助金が出てたっていう経緯があってですね、それはやっぱりまずいよという不公平感があるんでということで、 あくまでも申請の額の鉢掛けを基準にして、あとはそのクラブの3年間なり その寄付状況、それを見て、でプラスマイナスする、それで、最大1200ドルを限度とするっていうようなことにしております。そのくらいでないとやっぱりこう申請のクラブにみんなに回っていかないっていうところですね。大体そういうことで話をして、基準、ある程度基準を決めさせていただきましたので、これは多分次年度も続くものだと思ってますので、そのつもりで来てくださればと思います。で、米山なんですが、来月米山月間ですね。ぜひ米山についてたくわなりなんなりして皆さんに理解をしていただきたいと思ってました。10月1日にガバナ月審がもうホームページにアップされますので、それの時にガバナメッセージのところで米山のちょっとした数字的なものとかってこういうことをっていうのでガバナメッセージで載せておりますので、ぜひそこのところ月審を皆さんに読んでいただいて、回覧で回していただいて、米山について少しでも理解をしていただければと思います。それで50周年、米山の50周年の式典の案内来てましたよね。もし参加できればしていただきたいと思いますですね。それとですね、一旦アクトについてなんですけど、田辺高校さんとこの間の素晴らしい初、ね、発表がありました。やっぱり高校生はすごいああいう場を与えるとそれなりにすごい成長して発表、素晴らしい発表します。でこのクラブインターアクトとの交流会っていうのはどういうところがあるんですか。クラブとアクトとの交流会っていうのは特にやってない。
アクトどうするんですか。
いや、アクトとクラブとの交流会、
各行事に呼んでる人
が、行事に
呼んで、
清掃登山ってうつクラブやってる行事に我々も参加して、それからアクトの生徒も来て手伝ったりしてますし、クリスマス会とかに呼んで一緒に
活動してで、インターアクトには予算的には年間いくらとかっていう決まった額、決まった額です。
かかるのはいいよ。
はい、そうするとこの分、学校の方からアクトのクラブの方からこの分、これに対して例えば今の年次大会に対して何人出したいからいくらとかっていうのは出してるってこと。
全額、全額出します。
じゃあアクトの翼は、
それは個人負担
で、はい、そうですか。いや、さっき柴田さんおっしゃったみたいに、アクトの翼は一応今年で終わりになります。で、次の引き受け先がはっきり言ってありません。で、今からって言っても今面倒見ていただいてる台湾の京さんなんですけど、もう何年も前から終わりですよっていうことは言われておりました。で、まあ、1月に行った時にっていう話もあるんですが、その地区のガバナーが、台湾のガバナー、ギランじゃない、どこだっけ、
イランじゃない、のラトー、
ラトーですね、はい、のガバナーなんですけど、そういう気はないみたいなところがあって、ではっきり言って地区としての地区と地区、今現在このアクトの翼に関して地区と地区の契約ではないんで、ちょっと問題がいろいろ実はあるところもあるんですね。何かあった時にどこが責任持つんだっていうようなこともあって、でそういうのがあって、ちょっと地区としては向こうの相手の地区が賛同してくれなければできない、お互いにね、っていうところがあって、一旦アクトの翼は今年度1月で終了になります。 でそれからまた新たにもしどうしてもっていうんであれば、まあ、次の今い年度になって交渉がどこ引き受ける地区があるのかとか、台湾とは限らなくなりますね、どうしてもそうなってくれば。そういうことからもう最初からスタートっていうことでなると思いますので、まあ、今回ですね参加できる方は参加されてはいいのかなと思います。まあ、希望は高校のアクトの担当の方にはね言われる、続けたい欲しいとは言われるんですけども、やっぱり相手がいなければ、で相手の方も今台湾なんですけど、よそのクラブはじゃあ引き受けて青森2830地区が受け入れを引き受けますかっていうことになる、交互にやらなければ意味がないっていうことで、そういうことも話が出てますので、それに関してもやっぱりこちらでこっちの地区も腹決めてからでないと交渉ができないっていう部分にもなってますので、それは柴田さん申し訳ないですが一旦、うん、そういうことになりますのでよろしくお願いします。それとですね、もう時間ですのであれですが、ロータアクトの設立について本当にご尽力いただきありがとうございます。
あの八戸と青森と弘前っていうまずね来て2人がロータアクトをメインでやってるんですが、現状本当に人数が少なくなってて活動がままならない状態になってました。今の地区大会でもポリオの募金ということで、あの桑田のアートステーションのところで募金活動をするということに計画がなってました。でやっぱり人数的に本当に少なくなっております。でインターフトとかロータフトというのは親クラブが一生懸命やらないとだんだんいなくなってくるので、ぜひこれは頑張って設立に向けて尽力していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本当にありがたいと思ってました。あのこの地区2830地区が去年度2クラブ増えましたよね。まあ1クラブは減ったんですけど、あの八戸西と五所川原イブニングと2つ増えたということで、あの黒田新井理事があのこの間東京じゃないアメリカに行って理事会があった時に、会合があった時にすごくあのそれを強調して新井会長が発表されていたということで感激しておりました。あの青森2830地区はすごいねということを言っていただいております。ぜひですね、ロータアクトも、まあ、クラブ新設というのは大変なことなので、一つのただこういうロータアクトの設立というのもすごい大きな事業になりますので、ぜひですね、なんとか実績実行できるというか、ぜひ協力をお願いしたいと思います。以上です。何か皆さんから質問とかあれば。
インドのですね、ポリオワクチンの投与の件なんですけど、発症があったということで、今回の投与でもって、もしかすれば終わる可能性があります。で、今後はこの注射っていうことの対応になるので、医療行為になるので、今言ってるルートについては、今後ちょっと見直しっていうふうな、お話が出ました。それからもう一つ、あの、寄付の集め方なんですけど、まあ、一つの紹介なんですけど、上木と下木の表彰式の時に会員の皆さんから5000円のニコニコもらっています。現金、そして商品券、ここに付いて商品券6000円をお渡ししています。プラスですね、100% 表現達成した人には全部5000円です。その6000円をですね、 米山とか、それから綾瀬財団で、本人の希望でどっちでこの6000円寄付しますかっていうやり方をまずやってます。でほぼ 10周年のところありますので、もう2年先で60周年、10年経つとですね、大体20人くらいの人が1000ドルの寄付というふうなデータに近づいています。まあ、こういうことで積み重ねて、60周年の時に、まあ、ポリハルセフェロー、ドンとこう行こうかという構想で進めてますという、こういう扱い方もあります。よろしくお願いいたします。はい、私から以上です。
はい、時間がありましたけど、皆さんで内容であればこれで聞いてもよろしいでしょうか。
はい、
では続きまして12時半から、弁解になりますので、よろしくお願いします。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。